119年っていう、まあ本当に長い歴史を持つ名門企業、カネボウ。もう誰もが知ってますよね。その会社がある日突然、まあ崩壊の淵に立たされて。で、しかも最大のライバルだった花王の傘下で、なんていうかもう地獄のような苦しみを経てですよ。今やリップモンスターっていう、もう社会現象と言ってもいい大ヒット商品を生み出すまで、こう大復活を遂げた。一体なぜ一度死んで、そしてどうやってすさもったのか。今日はあなたが集めてくれた資料をもとに、このカネボウという会社の壮絶な崩壊と再生の物語、その核心に迫っていこうと思います。
手元にはですね、そのこの物語を実にドラマチックに描いたブログ記事があります。でもまあそれだけじゃないんですよ。買収した側の花王が出したばかりの最新の統合報告書、それからカネボウの歴史を学術的に分析したレポート、さらには今の美容業界史のランキングまで揃っています。
おお、多角的ですね。
はい。なので今回のミッションは単なる企業の成功談とか失敗談をなぞることじゃないんです。全く異なる企業文化がぶつかり合った時、一体何が起きるのか、本当の意味での危機管理とは何なのか、そして一度失われたブランドの信頼がどうやって再生していくのか、そのプロセスをあなたと一緒に追体験していきたいなと、そう思っています。
いやー、面白そうですね。では早速物語の始まりから見ていきましょうか。最初のつまずきはブログ記事でも指摘されているペンタゴン経営という戦略だそうですが、正直この名前だけ聞くとなんだかすごく強そうですけどね。ペンタゴンって。
そうなんですよ、そう聞こえますよね。ペンタゴン、つまり五角形、繊維、化粧品、食品、薬品、住宅っていう5つの事業を持つことで、どれか1つが傾いても他の事業が支えると。理論上はこれ完璧なリスク分散戦略に見えますよね。なんなら経営の教科書に載っていそうなくらい賢明に聞こえる。
ええ、まさにリスクを分散するってもう経営の基本中の基本じゃないですか。一体どこでそのボタンをかけ違えてしまったんでしょうか。
問題はその支え合いが完全に一方通行になってしまったことなんです。学術レポートを紐解いてみると、素業である繊維事業がもう何十年もこう慢性的な大赤字を垂れ逃している状態だったと。一方で化粧品事業は絶好調、莫大な利益を上げていたんですね。
なるほど。じゃあ普通に考えたら、その化粧品の利益をさらに成長させるために再投資すればよかったのに。
それができなかった。化粧品事業が生み出した利益は全部繊維事業の赤字の穴埋めに消えていきました。ブログの例えが本当に秀逸なんですけど、必死にバイトして稼いだお金を全く働かない実家の借金返済に全部吸い取られている状態。
うわあ、それはきついですね。自分のためのお金が1円も残らないわけですか。それじゃあやる気もなくなりますし、新しい服を買うとか自分を磨くための投資なんて到底できない。
まさにその通りなんです。有望な化粧品事業は未来への投資が全くできずに自利品になっていく。稼いでも稼いでもお金が右から左に抜けていく状態で、それはまあ経営陣も追い詰められますよね。それでついに禁断の果実に手を出してしまうわけです。
まさかあの粉飾決算に手を染めてしまう。
ええ、手口は循環取引というかなり悪質なものでした。グループ会社の間で商品をぐるぐるこう転売し続けるんですね。実際には物はほとんど動いていないのに、帳簿上だけ売り上げがどんどん膨らんでいく。
想像するだけで恐ろしいですけど、その規模は一体どれくらいだったんですか。
そこがこの問題の根深さを示しています。他の資料によれば粉飾額は総額で2000億円以上。ちょっと考えてみてほしいんですが、2000億円ですよ。これはもう一人の経営者が隠せるような額じゃない。組織全体が見て見ぬふりをしていたか、あるいはもっと積極的に関わっていたということです。つまり会社の根幹が腐っていた証拠ですよね。結果、歴代社長は逮捕され、会社は株式市場から強制的に退場させられました。119年の名門が事実上社会的な死を迎えた瞬間ですね。
そうです。そこで介入したのが国、つまり産業再生機構でした。彼らの判断は実に冷徹でしたね。この会社に価値があるのは化粧品事業だけだ、他はすべて切り捨てなさい。こうしてあのカネボウはバラバラに解体されたんです。
そんな絶望的な状況で救いの手を差し伸べたのが、なんと長年のライバル花王だったわけですね。2006年のことですよね。でもブログにはここからが本当の地獄の始まりだったとまで書かれている。普通救済されたらこう希望が見えそうなものですけど、一体何があったんですか。
それはですね、両者の企業文化が水と油、 や、それ以上に相入れないものだったからなんです。この対比が、なんていうか、この物語の核心の一つなんですよ。
水と油ですか。
ええ。まず、花王は、言うなれば、科学者の集団。洗剤とかおむつといった日用品が主力ですから、機能性が絶対なんです。常になぜそうなるのかという科学的根拠、つまりエビデンスと論理を徹底的に求める文化なんですね。
なるほど、すごくロジカルな集団なんですね。
一方で金棒はもう真逆です。こちらはアーティストの集団。彼らが売っているのは物じゃなくて夢なんです。だから理屈よりも、これなんかステクじゃないとか、ときめくよねみたいな感性が全て、現場の美容部員さんの直感が一番正しいみたいな文化だったわけです。
ああ、想像できますね。その2つの会社が一緒になったら会議とかどうなるんですか。
まさに地獄絵図ですよ。例えば金棒の社員が新商品のプレゼンで、このネーミングはターゲット層の心に響いてときめきを与えるんですって熱弁する。すると花王出身の上司が真顔で、そのときめきの科学的根拠はどうやって効果測定するんですか、データを示してください。もうこんなやり取りの連続です。現場の反発はすがましかったと聞いています。
でも金棒側の気持ちも少しわかりませんか。化粧品ってスペックとか成分の正しさだけで買うものじゃないじゃないですか。この色なんだか素敵っていう、その理屈じゃない部分が一番大事だったりもしますよね。
おっしゃる通りです。平時であればその感性は最大のブチになったはずなんです。でも当時の金棒は粉飾決算で社会の信頼を失った直後でした。花王からすれば、君たちのそのなんとなくの経営が会社を潰したんだろうという思いがあったはずです。まずは徹底的に科学的、論理的な経営基盤を叩き込む必要があった。そんなギスギスした状況でさらに火に油を注ぐようなあの事件が起きてしまうんですね。
2013年の白斑問題ですね。
ええ。金棒が独自に開発した美白成分ロドデノールを使った製品で、肌がまだらに白くなるという被害が報告された事件です。ただ問題の本質は成分そのものよりも、ブログでも指摘されている通り、報告の遅れにありました。
報告の遅れですか。
はい、実は消費者からの相談はかなり早い段階から寄せられていたんです。でも現場レベルでは、たまたま肌に合わなかっただけだろうとか、本社に報告するほどのことではないという、まあ、甘い判断が働いてしまった。これがまさに悪い情報を隠蔽して問題を先送りにしてきた旧金棒の負の体質がまだ残っていた証拠なんです。
なるほど。
科学的根拠に基づいてリスク管理を徹底する花王にとって、これはもう信じがたい、あってはならない大失態でした。顧客の安全より社内の体面を優先したと見られても仕方がない。この事件で金棒のブランドイメージは完全に血に落ちました。
最大の危機ですね。もうこれで終わりだと思ってもおかしくない状況だ。でも皮肉なことに、この最悪の事件が本当の意味での再生のきっかけになったと。
それほど早く一番に報告しろでした。
バッドニュースファースト、シンプルですけど深い言葉ですね。
ええ、これは企業統治における鉄則です。ミスを隠すから傷口が広がって致命傷になる。ミスをした時こそ最速で情報をトップに上げて組織全体で対処する、この文化をもう血を流しながら徹底していったんです。ブログには、金棒の社員たちが花王の厳格すぎる科学的アプローチがあったからこそ、私たちは本当にお客様に安全な商品を届けられるんだと次第に気づいていったと書かれています。プライドを捨てて過去の過ちを認めて新しい価値観を受け入れた瞬間でした。
なるほど。辛い経験を経てようやく組織の体質が根本から変わり始めたんですね。そしてその長い苦しみの困難の先についに光が見えてくる。花王の科学と金棒の感性が初めて本当の意味で噛み合い始めるわけですね。
ええ、そしてその融合から生まれたのが、あのモンスター級の大ヒット商品、ケイトリップモンスターなんです。
ついに来ましたね、リップモンスター。あれは本当にすごかった。コロナ禍でマスク生活が当たり前になって口紅が全く売れなくなった時期に、なぜかあれだけが爆発的に売れていましたからね。
ここがこの物語で一番面白いところだと思うんですが、結局花王を救ったのは花王の科学だけでもなければ、金棒がもともと持っていた感性だけでもなかった。
一度は互いを否定し合った、その水と油が混ざり合ったこと自体がリップモンスターという化学反応のいわば触媒になったんです。
水と油が混ざったこと自体がですか？
そうです。まずリップモンスターの最大の特徴ってマスクをしても落ちないっていう機能性ですよね。これは長年界面活性剤なんかを研究してきた花王の科学、その技術の結晶です。もし金棒単独だったらこの技術は生まれなかったかもしれない。
確かに落ちないという機能はまさに花王の得意分野ですね。
でもそれだけじゃただの落ちない口紅で終わっていたでしょう。そこに金棒の感性が爆発するわけです。それぞれの色のネーミングを見てください。ラスボス 2.0AM 欲望の塊。
ああ、ありましたね。すごいネーミングだなって思いましたよ当時。
ですよね。これは従来の化粧品の常識ではまずありえないネーミングです。でもこれが SNS 世代の若者の心にもう突き刺さった。何この名前ウケるとか、ラスボスって色のリップつけてみたいと、機能性だけじゃなくてその世界観とか物語性が話題を呼んだんです。これこそ理屈を超えたときめきを追求してきた金棒の真骨頂。どちらか一方だけでは絶対に生まれなかった奇跡のヒット商品なんです。
なるほどな。対立して反発し合いながらもお互いの DNA が融合して全く新しいものが生まれたと。いやー、すごい話ですね。ではその壮絶な経験は今の会社にどう生かされているんでしょうか？手元にある花王の最新の統合報告書に何かヒントはありますか？
ええ、非常に明確に示されていますね。報告書の中でグローバルシャープトップ戦略という言葉が何度も出てくるんです。
グローバルシャープトップ戦略？
はい、これはかつてのペンタゴン経営の完全なアンチテーゼなんです。手広く事業をやって強倒れした過去を猛省して、自分たちが世界で一番になれる鋭く尖った分野にだけ経営資源を集中させるという戦略です。そしてその戦略の中核として名前が挙げられているのが繊細やケイトといったまさに金棒由来のブランド群なんですよ。
ということは買収された金棒は今や花王グループ全体の成長を牽引するエンジンになっているということですか？まさにその通りです。もはや金棒は花王にとってなくてはならない存在になっている。これは単なる過去の物語ではなくて現在進行形の話なんです。もう一つの資料、2025年下半期の美容雑誌のベストコスメランキングを見てみてください。
お、これは最新のデータですね。
ええ、その中で金棒の最高級ブランド繊細の美容液が数ある競合を抑えて総合ランキングで堂々の第2位に輝いています。これはあの苦しい再生の道のりの果てにブランドが再びトップレベルの輝きを取り戻して市場から高く評価されている何よりの証です。
すごいですね。本当に復活したんだ。
今金棒が掲げているブランドメッセージは I hope、 希望ですね、
うん、
これも単なる綺麗事じゃない。化粧品というプロダクトを通じて使う人の人生に希望を与えたいっていう思いと同時に、一度は全てを失った自分らが希望を胸に再生してきたという物語そのものが込められているように私には感じられますね。
名門の崩壊から奇跡の復活まで本当に意志さに富んだ物語でした。今日の話を通してあなたが最も重要だと感じたのはどんな点でしたか？
やはり企業の持つ DNA、 つまり企業文化というのは最大の強みにもなれば最大の弱みにもなり得るということですね。金棒の感性は人々を魅了する素晴らしいものでしたが、それだけに溺れて独りよがりになれば危機を招いてしまう。一方で花王の科学は盤石な守りでしたけど、それだけでは人の心を大きく動かすリップモンスターは生まれなかったかもしれない。本当の成功というのはどちらかがもう一方を支配したり塗りつぶしたりするんじゃなくて、たとえ水と油であっても互いの強みを認め尊重し融合させることで初めて生まれる。そのことをこの物語は教えてくれているように思います。ある資料の締めくくりにこんな一文がありました。金棒というブランドはもはや企業ではなく思想や哲学として存在している。この言葉をあなたに投げかけて今回は終わりにしたいと思います。あなたが日々何気なく手に取る商品やブランド、それは単なるものでしょうか？それともその背後にあるこうした失敗と再生の物語や哲学まで含めてあなたは選んでいるのでしょうか？